先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊津田博士が本日もライブ生放送で、本日もお送りをいたします。皆様最後までお聞きいただきますようによろしくお願い申し上げます。はい、4月の9日の火曜日ですね、午後3時半を回ったところでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。ちょっと昨日あたりがね、少しちょっとね、天気が悪くて、今日は、今日昼ぐらいまでね、もう、バラバラ雨がね、降っていたりとか、あと、気温がね、むちゃくちゃ低いということでないのかもしれませんけども、結構ね、こう、肌寒い感じがしましてですね、こうね、気温のね、こう、アップダウンが激しいと言いますか、先週のね、土曜日、日曜日というのは、すごいね、天気が良くてですね、花見にね、行かれたなんて方もね、結構多いんじゃないかなというふうには思います。ただね、今日ちょっと、寒くて、今ね、奈良市内、商店街からね、空を見てると雨は止んでるんですけれども、今回のね、雨で、ちょっとね、桜も散り出すのかなということでね、桜も見納めに、もう今週末にはね、ひょっとしたら散ってしまってるのかななんて、感じるところでございます。またね、この時期ですとね、入学式シーズンということでね、例年だとね、もう4月のね、こう5日6日だと、ちょうどね、私らがね、学生だった頃で、ちょうどこの頃が桜が満開でということで、一番ね、いい時期というイメージがあるんですけどもね、ここ数年ですね、結構ね、もうこの時期だと、桜がね、散ってしまって、3月の末にはね、満開でなんていうこともね、あったのかなと思うんですけども、ちょうどね、先週末、もしくはね、今日明日にね、入学式というね、学校も結構ね、多いように聞いておりますけれども、今日だってね、ちょっと天気は悪かったんですけど、なんとか桜は持ったのかなと。先週のね、金曜日とかね、入学式ですと、本当ね、満開の桜の、元で、入学式を迎えられたのかなという感じもいたします。春休みというね、ちょうどね、終わったというところだと思いますけれども、皆様春休みとかってどっか行かれたりしたんでしょうかね。うちもですね、ちょうどね、子供たちが受験も終わって、ちょうどね、もう進学ということになりますとね、また今後、クラブ活動とかね、そういうこともあってなかなか、どっかみんなで遊びに行くっていうね、これから難しくなるのかなというのもありましたのでね、日曜日なんですけど、日帰りなんですけどもね、名古屋まで、ちょっと行ってまいりまして、なかなかね、こうやって家族でこうどっかが出かけるというもうなかなかね、できないので、日帰りで何しに行ったのという話なんですけど、うちのね、妻のリクエストで、名古屋でね、いろいろインターネット等で紹介されている美味しい店をね、食べ歩きをしたいということで、ちょっとね、こうちょこちょこいろんな店を回ってね、食べ歩きをしたという、ことなんですけども、まずね、熱田神宮、私もね、これ初めて行ったんですけどもね、名古屋でね、有名な、神社ということで、そこで朝ね、もう三宅締めというものをね、ちょっと食べまして、関西でもね、きしめでそれ あるのかどうかちょっとね、作ってる店があるのかわかんないですけど、名古屋ではね、結構きしめんってね、置いてる店が多くてですね、朝一番だったのでね、そんなにね、並びもせずに食べれたんですけど、昼の時になるとね、なんか40分ぐらい待たないといけないところもあるそうで、朝ね、ちょっとね、少し肌寒かったのでね、熱いお茶とね、麺をね、美味しくいただけたということで、その後ね、神社でお参りをして、そのね、神社行ってね、思ったのが、昔の織田信長がね、戦国時代ですね、今川、家と戦って、勝って、その勝つ前にね、神社へ祈祷をして、勝利をしたということでね、その後にね、そのお礼を兼ねて作ったこう土塀というんですかね、そういったものもね、現存してますので、そういったのを見たり、してきまして、その後はですね、名古屋のね、繁華街といいますとね、栄とか、大須と言われるところなんですけども、この大須というところがですね、結構ね、商店街がね、エリアが広くてですね、本当お店も多くて、心当たりの食べ歩きもしたんですけれども、名古屋ですとね、このウイローというね、これ米粉と砂糖でをね、を使って、 使った蒸し菓子ということなんですけども、結構ね、何十年もやってるね、まあ、ウイロ屋さんとか、まあ、そういったところをちょっと寄りましてですね、まあ、自分らの食べるね、まあ、ウイロを買って帰ったりとか、まあ、ちょっとね、試食もね、やっていただいてましたのでね、そういったものも食べたりとか。まあ、あと、まあ、これね、老舗のね、これもね、喫茶店があるんですけども、まあ、そこのね、まあ、エビカツサンドというのをね、まあ、これも、まあ、家族でね、もう、がっつり食べるとね、それでね、もう昼食終わっちゃうみたいな感じなので、まあ、一切れか二切れずつつまんで食べたという程度なんですけども、まあ、そういった、商店街の食べ歩きですね。もう結構2、3時間ね、まあ、うろうろ、して楽しめたんですけども、まあ、その後ですね、まあ、うちの子供からのリクエストでね、名古屋城でね、要は、高いところに上がりたいということがリクエストでありまして、そのまま向かって行ったんですけども、まあ、ちょうど桜のね、満開の時期ということでね、まあ、とてもちょっと車を止めれる状況ではなく、本当に車で走りながらね、桜が咲いているのを、まあ、ぐるーっと回ってみて、まあ、終わってしまったというところなんですが、まあ、名古屋といえばね、テレビ塔ですね、これ昔からね、テレビ塔って名古屋の栄という、ね、中心街のところにあるんですけども、まあ、そこはね、まあ、普通に入れましたので、これもね、子供と一緒に、登りまして、まあ、一番ね、まあ、当然上まで行くんですけれども、まあ、当然ね、タワーの頂上なので、まあ、眺めは非常にいいと。私、ここに行ったのはね、まあ、実は2回目なんですけれども、まあ、昔と比べてね、まあ、これ記憶の範囲でしかないんですけど、周りにね、やっぱりね、高層ビル、本当にね、何十階建てっていうビルがね、やっぱ結構増えてて、それこそそのビルがあるので、遠くの景色がね、その部分だけはね、もう見えなくなってしまってるとか、まあそういったね、ところもありまして、やはりね、時代の変化といいますかね、そんだけ年数が経ってるんだなというのを、まあ、感じたところでございました。まあ、奈良からですとね、本当にね、高速道路を使って2時間ぐらいで行けるのかなという感じですので、本当にね、奈良からですとね、結構兵庫県のね、まあ、西の方を行くようなこともありますと、まあ、時間的には変わらなかったのかなという感じがいたしまして、まあね、本当にまあ、天気がね、良かったので、まあ、まあ、冬ね、まあ、私本当に忙しく、毎日送ってたので、ちょっと家族サービスができたのかなというところでございました。ちょっとね、前置き長くなっちゃいましたけれども、本日もラジオの、前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールが 784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスは 0742207840、nara.fm のホームページからもメールを送っていただくことができますので、メッセージをお待ちしております。まあ、本日ですね、まあ、の話をしようかと思っていたんですけれども、まあ、先月はですね、まあ、定額減税というね、まあ、所得税と住民税のね、まあ、減税の話をね、させていただきましたけれども、まあ、そのね、まあ、続きの話がちょっと、まだ残っておりましてですね、この、まあ、所得税、住民税ね、まあ、払っておられる方というのはね、定額減税のね、措置を当然受けることができるんですけれども、中にはですね、いわゆる住民税 もしくはね、まあ、所得税が非課税に該当する方当然まあいらっしゃるのかなというふうに思います。じゃあ、そういう方はね、その減税何も受けられないのかっていうような話に、当然なってきますので、まあ、その辺はですね、まあ、国も、対策をすでに考えておりましてですね、これこれ国の方でね、まあ、12月14日から去年のね、まあ12月ですけども、まあ、税制改正大綱がね、発表された同じ日にですね、低所得者支援及び定額減税を、まあ、補足する給付というようなね、まあ、タイトルでね、これ実は準備されております。で、まあ、ここではね、まあ、何を書いているかというと、まあ、定額減税の対象とならない住民税、均等割だけ、まあ、住民税でね、まあ、均等割というものとですね、まあ、所得に応じた、まあ、所得割というね、二つの項目がありまして、それを合わせて住民税、が課税されるという計算になっているんですけども、その均等割だけが課税される方、もしくは、 令和、去年ね、令和5年は住民税が、課税だったけども、この、令和6年にはね、住民税が非課税の世帯に該当するような、ケースも当然あり得るかと思いますので、まあ、そういった方にもね、それ相応の支援が行えるような、対策をするので、各、地方のね、公共団体の方に、対応してほしいというような、ね、文章が国から発表されているというところなんですね。で、まあ、どんな、対策がされるかということでね、すでにね、もう申請されている方もね、まあ、多いかと思うので、まあ、それも合わせてね、後で詳しいところもご紹介できればと思ってるんですけども、まず一つ目としてはね、これ住民税のね、均等割のみ、課税されている方についてもですね、1世帯について、10万円をまあ支給ということがまあ1点目なんですね。で、2つ目がですね、これ子ども加算というのがありまして、これ令和5年度、去年ですね、去年において、住民税の非課税世帯及び均等割のみ、課税されている、世帯に中で、まあ、18歳未満のね、子供さんがおられる方にはね、1人5万円を追加と。また、まあ、新たにということでね、ここは令和5年はね、課税だったけれども、令和6年に非課税になるようなケースですね。また、均等割だけが課税されるようなケースですと、これも、1世帯あたり10万円と、給付しましょうというような制度なんですね。まあ、あと、これがね、皆さんにお伝えしたかったところなんですけれども、調整給付というね、ものが、設けられておりまして、まあ、定額減税のね、話は1人3万円、所得税3万円、住民税1万円なんて話をね、先月お話申し上げましたけれども、その、少しだけね、税金が課税されるような収入の方ですと、実は所得税はね、1万円だったので、定額減税はね、まあ、1万円しか受けれなかったなんていうね、ケースも当然あり得るかと思いますので、まあ、これはですね、まあ、令和6年の、当然年末調整がね終わってからでないとも判明しないところにはなるんですけれども、これが要は定額減税をね、まあ、満額受けれなかったようなケースを想定しているものだと考えられるんですけれども、そういった方にはね、その不足分を、もうこれまた支給しますよと。まあ、私のこれ、まあ、個人的な、まあ、見解なんですけど、多分、令和6年のね、まあ、年末調整終わって、ということになりますので、令和7年になってから、該当する方には給付をされるのかな、というふうに、個人的には、予想しているところでございます。で、まあ、こういったね、まあ、制度が、設けられててね、これ多分、こういう事務をされるね、まあ、各市役所の方だと、本当にこれね、大変な作業をね、まあ、今準備されてるんじゃないかな、というふうに思います。で、これ去年からですね、すでにこう、低所得者向けのね、まあ、支援というのはこれ、まあ、国の、まあ、方針のもとに各地方自治体でされてるというところではあるんですけども、まあ、まず、これはすでにまあ終わったものからちょっと順を追ってね、お話申し上げると、まあ、ちょっと奈良市のね、ラジオ局奈良市にありますので、まあ、奈良市のね、まあ、ホームページでちょっと、ご紹介させていただきますが、これ去年、されたものなんですけど、これエネルギーや、食料品のね、価格の物価高騰の、負担増というのをね、まあ、支援するために住民税の非課税世帯に対して1世帯3万円を、まあ、給付するというものを、実施去年、これもされておりまして、もうね、受付の方はね、これはもう去年のうちにまあ終わっているというふうに聞いているところなんですが、まずこういう制度があった、まあ、その後にですね、これがね、令和5年のね、12月1日の基準日で、奈良市に住民基本台帳がある世帯全員の令和5年分の住民税の、まあ、均等割が非課税です、世帯。だ所得割も均等割両方非課税ですよというところですね。まあ、ただ、まあ、世帯全員が非課税でも、その他の、住民税の均等割が課税されている方の扶養を受けている場合は対象外ということなので、まあ、これも私の、まあね、 考えられるところで言うと、まあ、単身赴任とかでね、世帯主の方がね、収入があるので、こちらで残っている方が非課税という場合は、まあ、ダメなのかなというふうに、まあ、想像しているところでございます。で、この、住民税のね、非課税世帯給付金というのは、7万円、支給をするということでね、まあ、先ほどね、10万円という話が出ましたけれども、まあ、去年のうちにね、まあ、3万円と7万円の給付を受けた方は、もうそれで、10万円も、ね、支給を受けるという、まあ、ことになるのかなというふうに思います。で、これはですね、これ現在もね、今申請ちょっと受付をされているということなんですけども、先ほどのね、3万円のね、非課税世帯の給付金を口座振込で受け取られた方は、もう、すでに、もう振り込みがされている方も、まあ、多いのかなというふうに思います。まあ、あと、この、最初に申し上げたね、まあ、3万円のね、世帯支援給付金を、まあ、受け取って、まあ、おられない、まあ、口座振込で受け取っておられない方についてはですね、まあ、すでにね、市役所の方から、まあ、確認書というのをね、各世帯に、まあ、送られているそうですので、まあ、4月30日までに、まあ、返信用封筒で、まあ、返送してくださいというふうに、なっております。あとですね、うちひょっとしてこの支給に該当するんじゃないかなと思われるけれども、特にね、市役所からまだ書類が届いてないんだよっていうような方はですね、まあ、一度ですね、これ市役所の方にね、まあ、お問い合わせの方をいただくと、きっちりしたことが、まあね、対象になるのかならないのかっていうのが判明するのかなというふうに、思います。で、これ最初に、ね、少し、申し上げましたですね、このよう、先ほどね、3万円、7万円というのはね、まあ、住民税の均等割というものもね、まあ、かかってない、方が、対象ということだったんですけど、今回均等割だけが対象という方についてはですね、まあ、これ、3万円と7万円、足した金額ね、まあ、数字を合わせるということなんですけど、まあ、10万円の、支給を、すでに今受付がされているというところでございます。まあ、これもですね、対象となり得る方はね、行政の方である程度ピックアップして、まあ、3月にね、その、申請のね、ための、まあ、書類をね、郵便で送っておられるということですので、まあ、こちらについてはですね、締め切りが、今年、令和6年の5月31日ということになっておりますので、該当する方はですね、また申請の方、まあ、お忘れないようにというところでございます。またね、これも、対象になるのかなと、考えられるけども書類が来てないという方がもしいらっしゃいましたらですね、これもね、市役所の方にですね、一度、お問い合わせの方をいただけるとありがたいなというふうに思います。まあ、あと、もう一つですね、まあ、冒頭でも少し、触れましたけれども、これ子ども加算というね、制度もこれ実はございましてですね、今ね、先ほどまでね、申し上げたような、10万円の給付とか、まあ、7万円の給付とか、もう該当する、対象のね、まあ、世帯のうちですね、まあ、18歳以下の子供というふうに書いてあるんですけども、まあ、正確にはですね、平成17年の4月2日生まれ以降の、お子様ですね。ただし、まあ、世帯主の方は除くというふうになっています。が、いる世帯についてはですね、これ結構ね、大きいなと思ったんですけど、1人、5万円。だから、2人のところだと10万円とか、3人だと15万円ということになるんですよね。まあ、そういったね、該当する方についてはですね、これも、まあ、すでにね、振り込みの通知をですね、まあ、送ってこられているというようなことだそうです。ただね、もしね、これもね、該当すると思われるけども、要は、来てないなとか、何もどうなのかわからないなっていうことがございましたらですね、まあ、これもね、一旦市役所の方に、まあ、お問い合わせの方をしていただくと、まあ、はっきりするのかなというふうに、思います。で、メッセージの方ね、早速いただいたので、ちょっと先にもうご紹介をしておきたいと思います。ラジオネームまちこさん、ありがとうございます。こんにちは。 初孫が昨日入学式があり小学1年生になりました。両親が仕事をしているため祖母の私が幼稚園の送り迎えをしておりましたのでほんの少し楽になるかなと思います。子供の成長は嬉しいですがどこか、寂しい気持ちでもあります。今日のおやつは久しぶりにプリンを作ってあげました。ってこれ買ってきたんじゃないんですよね、自分で作られたということでしょうか。これなかなかすごいじゃないですかこれ。そうですね、進学するとね、やはり小学校になりますとねもうどうでしょうね、こちらの方はどちらにお住まいかわかんないんですけど、小学校で集団登校のところはまだまだね、なきゃ多いんじゃないかなと思いますのでね、もう親が送り迎えするということは基本的になくなるかと思いますので、まあ、成長は嬉しいですが、寂しい気持ちでもね、まあなんかわかる気がいたします。はい、で、まだ時間がちょっとありますので、今年はですね、まあ、ゲストの方もね、結構1月から来ていただいたので、まあ、税制改正のね、話で、そういえば今年あんまりしてないなというところなので、まあ、この税制改正の中でね、これ今後の方針でこんなこと考えてますということがね、これこの税制改正大綱の中ではね、こう冒頭にこう、主要なことを書いて、あと細かいね、こんなことします、あんなことしますということが書いてると、まあ、そんな流れになってますので、まあ、どんなことを考えているのかというのはちょっとね、時間、ちょっと、まあ、限りありますけども、ちょっとご紹介したいと思います。まず、これ、ね、ご存知の方もね、まあ、いらっしゃるかもしれませんけど、児童手当、ね、これに関してはね、まあ、高校生までね、今年の10月から拡大をして、所得制限もなくすということがね、ちょっと報道等でも出てますけれども、まあ、ここに関してはですね、扶養控除の見直しというのを実は少し考えているそうですね。要は、児童手当を増やすのは、どっかね、財源当然必要なので、その児童手当以上にね、税金が増えない程度には、扶養控除を減らして、その分ね、所得税等は増えるということになろうかと思うんですけども、そういうことに関しては、令和7年度の税制改正において、結論を得るということが、書いてありますので、来年以降ですね、この辺も来年で結論が出るのか、もうちょっと先になるのかちょっとわかんないんですけども、そういうことを考えられているということ。あとね、住宅ローン控除等もですね、一部ね、去年の税制改正以降ですね、縮減するところもあったんですけども、子育て世帯についてはね、現状維持にするということが書いてあるとか、あと、これね、去年のね、12月ぐらいでね、私もね、こうなるんじゃないかなって予想した、生命保険のね、控除、年末調整確定申告で、生命保険ね、ハーキをつけてね、申告をされている方が非常に多いと思うんですけども、これ何が書いてあるかと言いますと、この生命保険の控除の最大枠というのはね、もともと12万円ということで、一般の生命保険が、の控除が4万円。これ、新生命保険ってやつですね。あと、これ新制度のね、個人年金保険、これが4万円。あと、介護医療という分野のね、保険料、いわゆるこう医療保険ですね、とか、がん保険とか、そういった保険のね、病気等に、介護に対する保険料の控除が4万円。で、平成23年までね、契約については経過措置というのがあるんですけど、最大の控除額が12万円ということになってまして、このうちですね、その新制度、平成24年以降に契約した一般の、生命保険料のところについてはですね、23歳未満の扶養家族がいる方に限っては、上限4万円というのを6万円にするということを、これ考えているというようなことが発表されております。ただ、この12万円の最大額が私増えるんじゃないかなと予測したんですけども、そこに関してはね、もう最大12万円というのはまだまだ、満額のね、生命保険控除をね、使ってないという方もね、結構多いそうなので、そこはね、変えないということで、ちょっとね、そこはすいません、私の予想が外れちゃったというところでございます。あと、これ、結構ね、いろんな金融機関等でも販売されてると思うんですけど、一時払いでね、こう積み立ての要素のある、生命保険については、当然死亡保障をね、目的とはしてるんですけども、この、枠の拡大にはもう含めないとか、いうことが書いてあります。あと、これもね、時々新聞出ていまして、 退職金のね、税金って、非常に税率が低い、基礎控除がね、多くあるというのをね、以前にもご紹介したことがあるんですけれども、ここに関してはね、どんなことが書いてるかというと、まず、退職金ってね、一括でもらうと、退職所得ってやつで、それをね、分割でもらうとね、公的年金、いわゆる年金とね、同じような、所得の、扱いなんですね。そこに関しては当然それぞれの、区分に基づいた税金の計算方法なんですけど、その給付のあり方は検討が必要だとか、あと、これね、中小企業にとってもこれちょっと非常に関係あるので、私も興味があるんですけど、この退職金のね、基礎控除というのは、勤続20年を超えると、1年あたりの控除が、上がると。要は20年までですと、1年あたり40万円の基礎控除がありまして、20年勤めて退職したら、800万円までは無税ですよという話なんですね。そこからですね、21年目、22年目となりますと、1年あたり70万円の基礎控除の増加ということになりますので、同じ会社で長く勤めれば、基礎控除も増えるということなんですね。で、ここがね、転職などの増加に対応していないといった指摘もあるということで、事業主の立場でいうとね、やっぱ従業員さんにやっぱ転職されると、やっぱり次の人の補充もしないといけないとかね、いいことばかりじゃないので、このあたりに関してはですね、私もね、事業をやってるという立場ですので、やっぱりね、事務所のメンバーにはね、長くやっぱ勤めてもらいたいので、難しいなというところで、ちょっとここはあまり手をつけてほしくないななんていうところも、ございます。続きましてメッセージいただきましてありがとうございます。マルーズさんありがとうございます。数字が苦手でお金の計算も苦手なので税金に関することは聞いてもなかなか理解できません。ね、普段なかなかねこういうのに携わっていないとね、ちょっとこう毛嫌いするところで出ますよね。これからも頑張って聞いて少しずつ理解できるようになりたいなと思います。勉強になるいろんなお話を聞かせてくださいということで非常にありがたいメッセージをいただきました。来月以降もですね、皆さんね、ためになるお話をね、毎月お届けできればというふうに思います。続きまして、ぽよさんありがとうございます。こんにちは。名古屋のお話楽しそうでしたね。私も週末名古屋に行ってましたが、すごい人。味噌で煮たおでんと日本酒は最高でした。先生は名古屋飯は何が好きですかということで、これ名古屋飯ってね、なんかこう、やっぱ麺類が名古屋飯ってね、こう、看板で、お店の看板出てたんですけども、やっぱりね、私個人的好きなのはね、味噌が好きなのでね、味噌かずが好きなんですけど、昨日はね、ちょっと食べれなかったというところでございます。続きまして、山猫さんありがとうございます。先生、こんにちは。桜の花びらが風に舞ってひらひらをしています。定額減税のことよくわからないなと思っていたので勉強になりました。まだよくわからないところもありますがありがとうございました。もう少し勉強して質問もしたいと思いますということで来月以降もですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、本日もですね、放送時間があっという間に終了となりまして、私はですね来月、5月の14日ゴールデンウィークは、明けになりますけれども、また第2火曜日の3時半に、放送できればと思います。来週の放送なんですけれども、新しい行政書士の先生が登場でございまして、藤岡伊織先生が、メインの MC としては、初めて登場されるというふうに聞いておりますので、そちらもお楽しみにしていただければというふうに思います。あと、第5火曜日が今月ありますので、その放送も予定しております。皆様最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。さようなら。